次に医療の立場から、理化学研究所、多細胞システム形成研究センター、中田まりさとしさんです。
視覚障害の原因の病気がですね、ここへ来て様変わりをしています。それはですね、もともとは生まれつき見えない方や、それから網膜性変性を代表とするような、まあ、そういうその遺伝的な背景を持って発症してくるような、そういうご病気が、まあ、昔からあって、でさらにはベーチェット病とか糖尿病網膜症とかいうですね、特別な目の病気があって、視覚障害になっていました。でさらにその前には白内障や感染症やあとは怪我ですねとかっていうようなものも視覚の失明の原因の非常に大きな割合を占めていたんですが、だんだん医療が進歩をしてきまして治る病気が増えてきて、その先天疾患等は治せなくてもですね、糖尿病とかベジェットとかは今はもうだいぶその失明に至らずに済むようになってきています。でその一方で、お年の方がどんどん増えてきて、今までは数が少なかった加齢黄斑変性ですとか緑内障で失明する方とかがここ10年ぐらいの間にもう爆発的に増えているという状況があります。でそうしますとどうしても医療のいわゆる患者さんが自分が見えにくいんで何とかならないかという訴えを眼科医に漏らすというそういう頻度がですね急激に増えてきているという状況がございまして、で自分のところでどうにかならないんで、どっかに頼りたいんだけどどこへ行ったらいいんだろうっていうようなことをですね考えるようになって、まあこの数年があるんではないかというふうに、まあ、推定というか解釈をしているところでございます。さて今回ですねこの調査に加わりまして私の役どころは、眼科の先生たちにアンケートをまいて、まあ、その状況をデータを集めるという役どころでございました。日本には眼科医は約1万3000人います。でその中で視覚障害者用補装具適合判定医師研修会そこを卒業された方たちが約1000人いらっしゃいます。でその1000人を、対象としまして就業後の意見交換や情報交換をしようという目的で、メーリングリストができておりまして、でその参加者お願いした時点で301名の方がそれに参加をされている、状況でございまして、まあ、そこに流して、アンケートを答えてくださいという依頼をさせていただきました。で回答者数は124名だと調査さんの問い6にですね相談に対応することができない場合は他の施設や機関を紹介することができますか、まあ、このできるといった人たちに紹介先はどのような機関ですかというアンケートがございました。まず、医療機関の私の担当の方の、まあ、医療機関から他の機関への紹介可能性がどのぐらいあるかということについて、紹介できますよといった回答が何割だかというのを見ますと、医療機関別の医療機関を紹介しますって言った人が 65% ぐらいなんですね。で相談支援機関も 70% ぐらい、当事者団体はちょっと下がってですね 5割ぐらい、まあ、情報提供施設特別支援学校訓練実施機関とそれぞれですね、6割以上の医療機関が紹介できます。で一方各機関に、同じアンケートが行っています。でその中でどこに紹介することができますかというので、つまり医療機関へ紹介できますと言ってくれた、例えば相談支援機関は、全体の中の何割かというと 35% しかない、医療機関に紹介するのはちょっとこうハードルが高いなと思われているということですね。で当事者団体ですと 55%、情報提供施設、点字図書館に至ってはですね、20% ちょいしか医療機関には紹介してないという、そういう状況が見てとれました。障害者の相談支援事業は、皆様よくご存知のように、各都道府県のどころか市町村にこう散らばってですね、ものすごい数あるわけですから、その地域の、お家のそばで、相談を受けていただく場所としてはですね、ものすごくいいところです。そこへご紹介させていただいて、そこでいろいろな情報提供がされるということが、まあ、本当に起きてくれば、 これ一つの理想形ではないかなというふうには思います。でただ、まあ、そこへ全て視覚障害の専門の職員さんが配置されるかといえば、逆に言うとそれは無理な話だと思いますので、そうすると今度はそこをこうサポートするような、リハ施設であるとか情報提供施設だとかっていうところがこうバックについてすぐにサポートができる体制っていうのが必要なのではないかというふうに思います。福祉等のですね、アプローチに対する要望としては、フットワークを軽くやってくれ、具体的に言うとさっきの中間型アウトリーチって言ってましたけれど、来てそこに患者さんいるんで、患者さんに行ってくれって言っても行かないから、いる間に捕まえとくからそこに来てっていうのに来てくれるかどうか、この今回のですね、対象になりました訓練施設ですけれども、さっきの来たよに対して、どう反応しているかというのが調査1の7番目の質問とですね、医療機関に出向いての相談対応は、いや訪問訓練はできますかといったことに対して、機能訓練では可能が 56%、 相談は 33%、 できないが 11%、 それに対して非機能訓練は可能と言っていただいたのが 96%で、相談してっていうのは 8% でできないというところは1施設もなかったです。で、これからするとですね、機能訓練施設っていうのは非常にこう型にはめられたですね、この制限の多い、ところでですね、融通が効かない。で、逆に言うと非機能訓練で、まあ、そこが融通の効かない部分をカバーしてくれて、できないことがない、自由度の高いですね、そういったフットワークの良さというところを見てくれる、そういった部分をこれからも生かしてですね、医療との連携をさらに深めていただければと思いました。